常任委員会で付託議案を審査。本会議で付託された市長提出議案26件及び請願2件は、各委員会で慎重に審査を行いました。主な審査状況についてお知らせします。総務企画委員会、開催日は9月9日です。一般会計補正予算第3号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、本市独自のマイナポイント付与の経費を計上。では、質疑を申し上げます。
国のマイナポイント事業では、マイナンバーカード普及促進のため、付与されるポイントは2万円分である。本市独自で実施する今回の事業は3000円分だが、効果はあるのか？
限られた予算の中、カード普及促進と物価高騰対策として最低限の効果と私費負担の規模等を考慮し設定した。カード取得の動機づけとしての効果は限定的であるが、4人世帯では1万2000円の支援となり、物価高騰対策に一定の効果があると考えている。
ポイントはカードそのものに付与されるのではなく、キャッシュレス決済サービスに使用できるポイントとして付与される。高齢者の中にはキャッシュレス決済を利用していない方もおり、本市独自のポイントが付与されてもカード取得に結びつかないのではないか。
確かにポイント付与にはキャッシュレス決済サービスの事業者を選択する必要があり、国のポイント事業でも高齢者等が持っていないという意見は多数ある。本市では受付窓口等でできるだけ簡易に使える事業者を紹介するとともに、使い方も説明するなど、ポイント付与について丁寧に対応している。続いての内容は、住民票の写し等が取得できる端末を郵便局に設置。では、質疑を申し上げます。
身近な場所で住民票等の写しが取得できるコンビニ交付の利用率向上のため、市内郵便局3カ所に端末であるマルチコピー機を設置するとのことだが、今後の拡大についてどのように考えているのか。
市内には郵便局に限らず、地域に様々な公共施設があることから、まず今回の3カ所の有効性等を検証しながら、公共施設を軸に、拡大についても検証を進めていきたいと考えている。結果は可決すべきものと決定しました。職員の定年等に関する条例の一部改正。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、職員の定年を60歳から段階的に65歳へ引き上げ。では、質疑を申し上げます。
定年延長に伴い導入する役職定年では、60歳で管理・監督職からの降任等を行うとのことである。しかしながら、例外として60歳を過ぎても引き続き管理・監督職にとどまるケースがあるとのことだが、どのようなケースを想定しているのか。
役職定年の例外については、公務の運営に著しく支障が生じる場合としている。具体的には、特定のプロジェクトへの従事や、職員の年齢構成の偏りによる管理監督職の人材不足などを想定している。結果は、可決すべきものと決定しました。厚生委員会、開催日は9月12日です。一般会計補正予算第3号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、福祉、保育施設への電気料金等の補助金を計上。では、質疑を申し上げます。
物価高騰等の影響を受けている福祉施設や保育施設に対し、電気料金やガス料金の一部を補助するとのことだが、補助を受けることができない施設はあるのか。
介護報酬で運営している施設に対し支援することから、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅については対象としない予定である。なお、保育施設については認可外保育施設であっても 市から運営費の補助を受けている場合には対象としている。続いての内容は、親子集いの広場のリニューアル経費を計上。では、質疑を申し上げます。
親子集いの広場、夢キッズのリニューアルにあたり、一時預かり機能を加えるとのことだが、その背景について聞きたい。
核家族化が進む中、子供を気軽に預けにくい子育て中の方を少しでも支援できるように設けたものである。子供を預けることによって、ゆっくり買い物を行うことができるなどの支援につながると考えている。結果は可決すべきものと決定しました。高校生等医療費助成条例設定。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、高校生等にかかる医療費の一部を助成。では、質疑を申し上げます。
保護者等の経済的負担の軽減を図るため、養育している高校生等の医療費の一部を助成するとのことだが、通院1回につき自己負担額を200円としている理由は、
真に医療を必要とする人の受診を抑制しない範囲であり、受診者や医療機関にとって分かりやすい金額という理由等から設定されたとの基準に準じている。結果は可決すべきものと決定しました。一般会計補正予算第4号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は新型コロナワクチンの追加接種の経費を増額。では、質疑を申し上げます。
2回目の接種を完了した方に、オミクロン株に対応したワクチンの追加接種を行うとのことだが、5歳から11歳の子供も含まれるのか。
国は対象者を12歳以上としており、5歳から11歳については対象としていない。
子供が接種を受けるかの判断材料として、副反応の情報をしっかり提供してもらいたいと考えるがどうか。
接種券の中にワクチンの副反応の情報等を示した書類を同封しており、それを見て判断してもらいたい。続いての内容は、高齢者等のインフルエンザ予防接種を全額助成。では、質疑を申し上げます。
新型コロナとの同時流行を想定し、高齢者等のインフルエンザ予防接種を無料にするとのことだが、供給量は足りるのか。
国は過去最大のワクチンの供給量を示しており、9月末の段階で約5割弱、10月の段階で7割まで供給される予定である。このため供給量は足りると考えている。結果は可決すべきものと決定しました。文教経済委員会。開催日は9月9日です。一般会計補正予算第3号。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、就職氷河期世代への就業支援の経費を計上。では、質疑を申し上げます。
就業に困難が生じている、おおむね36歳から51歳の方を対象に、就業支援を行うとのことだが、実施方法は、
地域別に会場を設定し、事前予約を受け付けた上で、キャリアコンサルタントの資格を持つ専門家が相談を受け、適切な支援先につなげることを想定している。
様々な課題を抱えている事例もあり、就業支援には医療や福祉との連携も必要であるが、町内の連携についての考えを聞きたい。
町内の関係所管との連携を密にし、それぞれの持っている支援制度を結集して、就業につなげていきたい。続いての内容は、物価高騰の影響を受けた事業者への支援金を計上。では、質疑を申し上げます。
支援の対象は、計上利益が3割以上減少した事業者だが、飲食店を対象から除く理由は何か。
飲食店には、これまで緊急事態宣言等に伴う協力金の支給のほか、市独自の支援事業など、手厚い支援を行ってきたと認識している。今回は これまでの支援から漏れた事業者を対象とする考えである。結果は可決すべきものと決定しました。西岸、八王子市立全小中学校体育館へのエアコン設置、教育活動での使用を求める請願。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、夏の猛暑が続く中、都の補助金により、都内のほとんどの公立小中学校体育館にエアコンが設置され、教育活動に使われている。しかし、本市では、エアコンは、災害時の避難所の環境改善のためとして、ごく一部の学校にしか設置されず、また、教育活動には使えないとしている。よって、熱中症の心配なく、授業や行事、部活動などを行えるよう、全小中学校体育館にエアコンを設置し、子どもたちのために使えるよう求める請願。では、質疑を申し上げます。
猛暑により、教育現場では、様々な対応を強いられていると考える。体育館にエアコンがないことで、現場が苦労している問題が多くあるのではないか。
現在は、一人一台の学習用端末があるため、行事等でも体育館に集めるのではなく、端末を通しての鑑賞や、話を聞くなど、教室の中で教育の目的を達成できるよう、柔軟に対応している。
都の補助金は来年度末で終了予定であり、物価高騰の現状や施工業者の確保の問題もある中、来年度の1年間で未設置の学校すべてにエアコン設置は可能なのか。
財源については市全体の予算の問題だが、後期の面では3年度の実績で設計に約5ヶ月、製作と設置で6ヶ月程度かかった。未設置の95校に設置するには、業者や機器の確保の問題もあり、1年間での設置は現実的に非常に難しいと考えている。結果は不採択とすべきものと決定しました。都市環境委員会。開催日は9月12日です。一般会計補正予算第3号。余熱利用センター条例の一部改正。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、あったかホールを環境教育等の拠点に改修。では、質疑を申し上げます。
あったかホール、北の余熱利用センターの改修スケジュールは、
今年度から工事を開始し、5年7月頃までに改修工事を終了する。その後、新たな指定管理者による施設運営を行う予定である。
北の清掃工場が今年の9月に停止するとのことだが、ゴミ焼却の余熱を利用し運営している当ホールの風呂やプールはどのようになるのか。
清掃工場の停止により、風呂は12月末で廃止する予定だが、プールの運営は継続する予定である。
当ホールの風呂を廃止するとのことだが、その後の活用についての考えは、
廃止後は浅川の近くという立地を生かし、動植物の生息状況など本市の豊かな自然を紹介する環境学習の場にしていきたい。結果は可決すべきものと決定しました。請願、由井事務所開設当時に八王子市が地元住民に約束した水路の改修工事及び近隣未舗装市道の舗装、雨水排水施設等工事の早期実施を求める請願。主な内容と質疑は次の通りです。内容は、地元が要望する水路の二掛け工事等の早期実施を、昭和58年、市は由井事務所新庁舎の排水に伴う水路整備に着手したが、予定地に既存民家があり、早期の改修を地元に約束し断念した。民家の取り壊しに伴い、令和元年、地元は水路に蓋をかけた導水路一体構造による早急な工事の実施等を要望したところ、4年5月、市は要望に沿った計画を示したが、翌6月に蓋をかけず、快挙に工事を行うと一方的に通告した。このため、 水路の蓋掛け工事を早急に実施し、同水路一体構造による道路通行機能の拡充を図ることなどを求める請願。では、質疑を申し上げます。
5月に地元へ説明した工事計画を変更した理由は、
工事等の要望は地元の総意であり、問題はないとのことから設計を行い、4年5月に地元説明を行った。その後、合意形成が一部得られていないことが判明したため、6月に現状では蓋掛けによる工事は進めることができない旨を地元に説明した。
蓋掛け工事に水路の隣接者の合意は必要なのか。
水路の整備は治水上、開挙が原則であるため、蓋掛けによる影響も考慮する必要がある。このため、日常生活で直接的に住環境に大きな影響を受ける沿道居住者の合意は不可欠であると考えている。
水路の整備は市が責任を持って行うべきと考えるがどうか。
この事案は水路の上に蓋をかけるという道路機能拡張工事であるため、市の判断では進められず、地元の合意形成が必要と考えている。
地元の合意形成がすべて得られれば、計画通り進めていくのか。
蓋掛け工事は、同水路一体構造で計画してきており、地元の総意となれば、工事に着手したいと考えている。結果は、継続審査としました。以上です。常任委員会で、付託議案を審査。こちらについてお伝えしました。